shouldn't turn on.
Good morning again, everyone.
Good morning.
So, we've been a church for about 5 years now. And during that time, I preached through Mark, James, Ruth, Jonah, and we just finished 1 Timothy.
そしてその間、私はマルコの福音書、ルツ、ジョナ、そしてヤコブの手紙、そしてテモテの手紙の第一を通して説教をしてきました。
I do think it's good to go through the Bible like that, one book at a time in an expository manner.
聖書を一冊ずつ解説的に読み進めることは正しいことであり、良いことだと信じています。
But I feel like there's a great need for me to cover more of the Bible than I've been covering.
しかしこれまで以上に聖書全体をカバー、フォーカス的にカバーする必要があると感じています。
So that the congregation will have a better understanding of the whole Bible.
会衆が聖書全体をよりよく理解できるようにするためです。
Now I can't read the Bible for you. That's something that you have to do.
私は皆さん方と一緒に聖書を読むことができません。
However, I can and I should preach to you the whole counsel of Scripture.
しかし聖書の教え全体について説教することはできますし、そうすべきだと思っています。
And so my plan is to preach through the entire Bible.
私の今後の計画は聖書全体を見ながら説教をするということです。
Because of the amount, we're not going to dive deeply into every verse.
それをするにあたって全ての聖句を深く掘り下げるつもりはありません。
But we're going to look at all the major biblical themes.
しかしながら聖書の主要なテーマを見ていきたいと思います。
And hopefully we'll cover the whole Bible over the next 2 years.
今後2年間で聖書全体をカバーしていければと思います。
Now, I mentioned the last time that I preached that the Bible's technically not one book.
前回のお話でも述べましたように聖書は厳密に言えば一冊の本ではありません。
It's composed of 66 different books and letters.
66冊の本と手紙で構成されています。
The Bible was written over a period of about 1500 years. It has about 40 different authors.
1500年にわたって書かれ、約40人の著者が挙げられています。
And yet at the same time, the Bible really is one book.
しかし同時に聖書は一つの本なのです。
And from cover to cover, it's consistent, and there is one theme that runs through it.
一貫性があり、最初から最後まで大きな一つのテーマで貫かれているのです。
And for a book with so many authors over so much time, how is that possible?
どうしてそれが可能なのでしょうか?
Well, it's possible because God is also the author. He's the overall author of Scripture.
それが可能なのは神ご自身が聖書の著者でもあるからです。
2 Peter 1:20 through 21 says, Knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation.
ペテロへの手紙の第2の1章の20節、ただし聖書のどんな預言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。
For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。
Christians believe, I believe, that the Bible is God-breathed.
クリスチャンの方は、そして私は聖書は神の息吹そのものであると信じています。
And so I can say that God is the primary author of Scripture.
神が聖書の第一番目の著者であると言えます。
And God has worked through men across the ages and under His inspiration, their writings, they interweave together to make one coherent story.
神は時代を超えて人々を通して働き、その霊感のもとに彼らの著作は織り合わされて一つの一貫した物語を作り上げたのです。
It's a true story.
これは真実の話です。
And everyone here, whether you know it or not, you are a part of that story.
そして大事なことは、ここにいる誰しもがそれを知っているかどうかに関わらず、その物語の一部であるからです。
You are living in the middle of God's story right now.
その物語の真っ只中に我々は生きているのです。
So I think it's important that you know what the story is all about.
したがってその物事が何について書かれているのかを知ることは非常に重要です。
So very well, what is the grand story of the Bible?
それでは聖書においてその壮大な物語とは何でしょうか?
What is the major theme of the Bible?
主なテーマとは何でしょうか?
The Bible is about God'sEstablishing, redeeming, and consummating His kingdom.
聖書は神が神の王国を樹立し、あがない、完成させることについて書かれているのです。
And that is how we're going to approach our study of the Bible.
このこと自体が私たちが聖書を勉強する際に非常に必要な視点です。
Over the next 2 years, we're going to look at really 6 things.
この2年間、6つのことについて勉強していきたいと思います。
First, we will look at creation.
創造について見ます。
Second, we will look at the fall.
人間の堕落について見ます。
Third, we will see God's plan, initiate redemption.
第3に神の贖い、救済が開始されることを見ます。
We'll see that his plan consists of a promised land and a promised king.
その計画は約束の地と約束の王からなることを学びます。
Fourth, and this isBeautiful one, we will see the king come to save his people.
第4に私たちはその王が民を救うために来られるところを学びます。
Fifth, we will see his people go forth to spread the news of the kingdom.
第5に私たちは神の民が王国の知らせを広めるために前進していくところを見ます。
And finally, we will learn about the return of the king and the kingdom coming in full power.
そして最後に私たちはその王が戻ってこられ、王国が完全な力を持って到来するのを見ます。
So that's the outline that we'll use to study the Bible.
それが聖書を取り扱う時の私たちの概要です。
And so today we'll start at the beginning.
それでは初めのところを見たいと思います。
Today's passage is Genesis chapter 1, and our message is titled, In the Beginning, God.
今日の聖句は、創世記第1章からで私たちの今日のタイトルは初めに神はです。
I now invite you to read with me Genesis 1:1.
それでは聖書のまず1章1節をお読みします。
And again, this is the word of God.
これは神の言葉です。
In the beginning, God created the heavens and the earth.
初めに神が天と地を創造された。
Let's pray.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, your word is so simple and so direct, but you know how hard-hearted and hard-headed we are. Break the hard heart, break the hard head, and may your word go forth in power. May it feed those who are hungry, Lord, and heal those who are wounded. I pray these things, Jesus, in your name.Amen.
Amen.
I want to begin by asking everybody here, why are you interested in the Bible?
まず最初に皆さんにお聞きしたいと思います。なぜ聖書に興味を持たれているかです。
And I really want people who are not Christians to ask themselves, why am I looking at the Bible?
そしてそれはもしクリスチャンでない人々にとってもなぜ私は聖書に興味を抱くのだろうと自問していただきたいのです。
I'm going to give you just a second to think about that. Why am I interested in the Bible?
なぜ興味に、その聖書に惹かれるかについて考えたいと思います。
Here are some other questions that I want you to think about.Why do people who are alone on a business trip or a vacation find themselves sometimes in their hotel room, reaching into that drawer, pulling that Bible out and reading it?
出張や休暇で一人で旅に出ている人がホテルの部屋の引き出しから聖書を取り出して読んでいることがあるのはなぜでしょうか?
Why do people who are getting older and find themselves dying suddenly take an interest in the Bible?
年老いて死にゆく人が、突然聖書に興味を持ち出すのはなぜでしょうか。
Why do hospitals and hotels and, I'm sorry, hospitals and airports, why do they have chapels in them with Bibles?
なぜ病院や空港に礼拝堂が用意されているのでしょうか。
Now I'm just speculating, but I think that oftentimes what causes someone to open up their Bible, go to their Bible, is that they need answers.
これはまず憶測ですけれども、多くの場合、人が聖書を開くきっかけとなるのは、何かの答えを求めているからだと思います。
They're looking for an answer to why are things the way that they are.
なぜ物事がそう動くのかということに対する答えを探しています。
They want to know, what's my purpose? What is the meaning of life?
あるいは自分の存在する目的と人生の意味について知りたいのです。
And they open their Bibles because there are questions, these are questions that they can't answer.
聖書を開くのは答えられない質問がそこに存在しているからです。
Or they open their Bible because something's been stirred up inside of them and there's a feeling that just won't settle.
あるいは心の中で何かによってかき乱されてしまって落ち着かない気持ちがあるため、そういう時に聖書を開きます。
There's a feeling they know something isn't right, and they think maybe this book has the answer.
何かおかしいことが起きているのではないか、そういった時にその答えを求めるために聖書を開くのです。
So they come to the Bible, they open it, and they read these words.
そしてそういった状況で聖書を開くと最初に飛び込んでくるのが一章一節です。
In the beginning, God.
はじめに神はという言葉です。
You've come here today for answers. You've opened the Bible for answers.
皆さんは今日答えを求めてここに来ました。答えを求めて聖書を開きました。
And this is the answer you get in the beginning, God.
そしてこれが我々が得る答えなんです。はじめに神は。
The answer to everything begins with God.
すべての答えは神から始まるということです。
If you want to know what the purpose of life is, you have to begin with God.
人生の目的が何であるかを知りたいのなら、神から始めなければなりません。
If you want to know why people have to die, then you have to begin with God.
なぜ私たちが死ぬのかということを知りたいのであれば、まず神から始めなければなりません。
If you want to know what happens after death, then you have to begin with God.
死後何が起こるのかを知りたいのならば、神から始めなければなりません。
If you want to know what's not right, if you want to know what is missing, then you must begin with God.
何が正しくないかを知りたいのなら、何が欠けているかを知りたいのなら、まず神から始めなければなりません。
And that's the first point. God is the starting point for all things.
これが第一のポイントです。神はすべてのものの出発点です。
The scripture says, or continues, In the beginning, God created the heavens and the earth.
聖書はこう続きます。はじめに神は天と地を創造された。
There are a lot of messed up ideas about how the world got here.
世界の今置かれている状況について混乱した考えがたくさん存在します。
And that's nothing new.
それは何も新しいことではありません。
Atheism is not new.
無神論自体も新しいものではないのです。
The idea that matter has always existed is not new.
物質が常に存在してきたという考えも新しいものではありません。
You can go back to ancient Greece and you can look at the writings of the Stoics. Those are the things that they believe.
古代ギリシャの哲学のストア派はそう信じてきたのです。
And all of these ideas that are not new are addressed in the first chapter of Genesis.
確かに他の神や宗教という それぞれの考えは全く新しいものでもないのです。
I want you to remember, the book of Genesis was written by Moses.Under the inspiration of God for Israelite slaves who are coming out of the land of Egypt.
思い出してください。創世記は神の啓示のもとにエジプトの地から出てきたイスラエルの奴隷たちのためにモーゼによって書かれたのです。
And they had a messed up idea about how the world got here too, didn't they?
そこではたくさんの混乱した考えに汚染されていました。
We know that the ancient Egyptians had many gods and they worshipped many things.
古代エジプト人は多くの神々を信仰し、多くのものを崇拝していたことが分かっています。
And of course, the Egyptians' worldview would have corrupted the Israelites' thinking.
そしてこの世界観はイスラエル人の思考を堕落させたのです。
So Genesis 1 is a remedy for the corrupt way of thinking.
したがって創世記の一章はその腐敗していた考え方に対する治療法だったのです。
The book of Genesis, it starts on purpose being argumentative.
創世記は意図的に議論的な形で始まるのです。
It says, in the beginning, God created the heavens and the earth.
初めに神は天と地を創造されたと書かれています。
The Bible says, here's the truth.
ここに真実があると書いてあります。
Before the earth began, God was.
地球が始まる前に神は存在したのです。
Before there was matter, God was.
物質が存在する前に神は存在したのです。
Before there was time, God was.
時間が存在する前から神は存在したのです。
And the folly of believing in unformed matter and it existing from eternity, that idea is refuted.Right、here.
形のない物質が永遠から存在していたと信じることの愚かさに反駁されるのです。
The idea of several gods giving birth to one another, that idea is refuted.
複数の神が互いに生み合ったという考えは反駁されます。
According to the Bible, there is one God, and all things came into existence out of nothing by His word.
聖書によって神は唯一であり、すべてのものは神の言葉によって無から存在するようになったのです。
John chapter 1 verses 1 through 3 it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネの福音書の1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。
He was in the beginning with God.
この方は初めに神と共におられた。
All things were made through him, and without him was not anything made that was made.
すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。
John chapter 1, there the apostle purposely uses the language of Genesis to reinforce the truth that all things were made through God.
ヨハネ1章は創世記の言葉を意図的に使い、この真理を強調しています。
And so here's the application.
ここに我々の人生への適用があります。
If you want answers, then you need to begin here.
答えが知りたいときは必ずここから始める必要があるということです。
Proverbs 1:7 says, The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction.
箴言の一章七節、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
And I say again, the answer to every question begins with God.
すべての質問に対する答えは神から始まるのです。
Continuing in Genesis 1, verse 2, it says, The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
創世記の一章二節、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。
When you look at the scripture, it's apparent that when God spoke the world into existence, He didn't speak it into its final form.
神が言葉を発して世界を存在させた時、それを最終的な形で言葉で語ったことがないことがここでわかります。
It's not that God couldn't have spoken the world into its final form.But he chose not to.
それができなかったというわけではありませんが、彼はそうしなかったのです。
He spoke, and the creation burst into the scene as a chaotic, formless mixture of matter.
彼が話すと、創造物は混沌とした形のない物質の混合として突如現れたのです。
In verse 2, it tells us that over this dark void, this cosmic mixture of water and matter, it says the Spirit of God hovered.
そして第2節においてはこの暗い空間、この宇宙的な水と物質の混合物の上に神の霊が漂っていたと語っています。
Have you ever wondered why God's Spirit is hovering over the deep, over this mass?
なぜ神の霊がこの物体の上に 漂っていたのでしょうか。
The answer to that question is important because it teaches us something about God.
この質問に対する答えは重要です。なぜならその答えによって何かを教えてくれるからです。
And that's my second point. God, at least my second point, God sustains all things.
2番目のポイントがその答えになります。神はすべてのものを支えているということです。
The reason why God's Spirit hovers over the mass is because His Spirit is sustaining the mass.
神の霊がその物質の上に漂っているのは神がその物質を支えているということからです。
God's Spirit hovers, and it keeps that mass from expanding or collapsing.
神の霊が漂いその物質が崩壊したり爆発したりしないように支えているのです。
There's a point here. From time to time, things may look chaotic, but it doesn't mean that God is not there.
時折我々人間にとって物事が混沌として見えるように見えるかもしれませんが、それは神がいないという意味ではないのです。
It doesn't mean that God is doing nothing.
神が何もしていないという意味でもないのです。
And what this teaches us is that we need to trust that God is there even during the chaos.
大事なことは混乱や混沌の中でも神がすべてをまとめてくださっていると信じることです。
And that even in the mess, God is holding all things together.
全てを支えてくださっているのです。
Colossians 1:16 through 17 says this about Jesus Christ. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things hold together.
コロサイ人の手紙の1章の16節と17節はイエス・キリストのことについて書かれています。16節、なぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ御子のために作られました。
We always wonder why are things so bad, but we never really think about why things aren't worse.
なぜ物事が悪くなるか疑問に思われるかもしれません。しかしなぜそれ以上悪くならないのかについて考えてみたいと思います。
The reason why things haven't completely collapsed. The reason why things haven't completely fallen in chaos is because God is present, sustaining things even in the chaos.
混乱や混沌の中で物事が完全に崩壊しない理由は、神がその中でも神が存在してくださっているからです。
But God doesn't simply sustain chaos, He brings chaos to order.
神はすべてのものを支えておられます。そしてその混乱を秩序、その混乱に対して秩序をもたらしてくださるのです。
And that's the next point. God orders all things.
次のポイントは、神はすべてのものを秩序づけるということです。
Genesis 1:3-5 It says,And God said, Let there be light, and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day.
創世記の1章の3節から5節。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け。闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった第一日。
In this verse, right, we see God's word bringing order.
この一節で神の言葉が秩序をもたらしていることがここで分かりだと思います。
God speaks, and the light and the darkness it obeys His words.
彼が語ると光と闇は彼の言葉に従って存在するのです。
And like that, the structure of time is put in place.
そして時間の構造がそこで整えられます。
God calls the light day and the darkness night.
神は光を昼と呼び、闇を夜と呼びました。
Time begins and we learn from this that time is really in God's hands.
時間が神の手の中にあるということもここで学びます。
The days begin and they end because of His words.
日々のこの日常は主の言葉によって始まり終わるのです。
But we learn something else about God from these words.
しかしこれらの言葉から他にも学ぶことができます。
There are people, right? They think they're so clever. And they say, well, this shows you right here that the Bible's not true. Because if God created the light, well, he's doing it before the sun, the moon, and the stars. He needs those things for the light, doesn't he?
自分は理性的で賢いと思っている人たちにはここで疑問を呈します。聖書には神が太陽や月や星を創造する前に光を創造したと書いてあるところを指摘するのです。
Light without the sun, moon, and stars, that's impossible. See, it shows that the Bible was written by ignorant men.
そして彼らはこういうのです。そんなことはありえない。聖書は無知な人間によって書かれたということをそう言って反駁します。
But Moses, he didn't write the Bible in ignorance.
しかしモーゼはこの本をその無知によって書いたのではありません。
Moses, a child, is well aware that the sun provides light and warmth.
モーゼは子供の時から光と熱が太陽から与えられていることを知っていたのです。
He knew this, right?Because the ancient Egyptians, they worshipped the sun for those very reasons.
なぜならエジプト人はその太陽のそのが与えてくだつくだ与えているということを知っているので太陽に夢中になっていたところを見ていたんです。
Daily, the Israelites had to witness the infatuation of the Egyptians with the sun.
イスラエル人はそのエジプト人が太陽を崇拝することを目撃したのです。
Exodus 1:11, it says, therefore.They set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses.
出エジプト記の1章11節。そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。
It says the Israelites were forced to build a city called Ramses.
イスラエルの奴隷たちはエジプト人によってラメセスの町を建設するように強制されたのです。
Ramses is a combination of two words, Ra and Meses.
ラムセスはラとメセスという2つの単語の組み合わせから来ています。
Ra means the god of the sun. Ra is the sun god. Meses means begotten.
Ra はエジプトの太陽神の名前です。そして begotten はメセスは、メセスは生まれたという意味です。
They are building a city for the begotten son of the sun god.
ラムセスは太陽神の子を意味します。
Don't you see that this verse in Genesis, it teaches the Israelites that the sun is not God.
そういう人たちに対してこの第一節は太陽は決して神ではないということを教えていることがわかると思います。
This verse, it teaches that light and that life-giving power, it originates from God, not the sun.
この一節で光とそれがもたらす命を与える力は太陽ではなく神から来るものであることをはっきりとここで教えているのです。
1 John 1:5, it says this. This is the message.We have heard from him and proclaimed to you, God is light, and in him is no darkness at all.
ヨハネの手紙の第一の一章五節、私たちはキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。
Here is the truth that Genesis teaches us.
ここに創世記が私たちに教えている真実があるのです。
It is possible.For there to be light without the sun. But it is impossible for there to be light without God.
太陽がなくても光は存在しますけれども、神がいないと光は存在しません。
And next, God continues to shape the heavens and the earth.
次に神は天と地を形作り続けるのです。
By his word, he separates the waters and the sea from the waters that make up the clouds and the heavens.
神は言葉によって海の水と空の海雲を作る水を分けるのです。
He gathers the water of the seas and he separates them from the land.
そして海の水を集めてそれを陸から分離します。
And then the ground sprouts vegetation after God commands it to.
そして命令によって地面は植物を芽生えさせます。
Genesis 1:12 it says this: The earth brought forth vegetation.Plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to his kind, and God saw that it was good.
創世記の1章12節、地は食物を、すなわち、地のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。 神はそれを良しと見られた。
And as with the light, the vegetation comes forth before the sun is formed.
光と同様に食物が太陽が生成される前に生えてきています。
And this teaches us that God, He is the first cause, and He does not need a second cause to help Him.
これは神こそが第一の原因であり、神を助けるために第二の原因は必要はないということをここで教えているのです。
And that leads to my next point.God is the king of all things.
これが次の私のポイントになります。次のポイントになります。神は万物の王であるということです。
Today, the plants grow because the sun shines its light on them.
今日においては植物は太陽の光によって成長します。
But as we've seen, God doesn't need the sun for there to be light, nor does he need the light to make the plants grow.
神は光が存在するために太陽を必要としませんし、同様に食物を育てるために光を必要としません。
But God, He chose to create these agents to do these things for Him, not because He needed them, but because it was His pleasure.
しかし神は神に代わってこれらのことを行う代理人を創造することを選ばれたのです。それは彼らが必要だったからではなく、それが彼の喜びによるものだったからです。
You look at the world. There's so much beauty that God created for His pleasure and His glory.
神の喜びと栄光のためにこの世界に多くの美しいものが創造されました。
After God created the structure of the world, Genesis 1:12-25, it says that He created.Inhabitants for these structures.
次の1章の10節から25節には神が世界の構造を創造した後にその構造の中に生息するものを創造したことが記されています。
For the light and dark, God created the sun, the moon, and the stars.
神は光と闇のために太陽、月、星を創造しました。
For the sea and the air, God created the fish and the birds.
そして神は海と空のために魚と鳥を創造しました。
And he told them to be fruitful and to multiply and to fill the waters and the seas and the birds to fill the earth.
そして彼らに海を増えよ、海の水に満ちよ、また鳥が空に満ちよと命じました。
For the land God created the beasts and creeping things of the earth according to their kind.
そして神は地のためにその種類に応じて獣と地を這うものを創造しました。
All of this God created for His glory and His pleasure.
これは神の栄光と喜びのために創造されたのです。
Psalm 24:1-2 it says, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein."
詩編の24章の1節、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地のもといを据え、川の上にそれを固く建てられたからだ。
For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers.
主が海に地のもといを据え、川の上にそれを固く建てられたからだ。
Psalm 24 ends with these words in verse 10. After we ponder creation. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory.
そして詩編の24章10節には創造の最後の日において10節、栄光の王、それは誰か、万軍の主、この方こそ栄光の王でくくっています。
God is the creator of all things. He owns everything. He is the king of all things.
神は万物の創造主です。神は全てのものを所有されています。神は万物の王です。
And yetJust like it was his pleasure to create the sun and the moon for the light and darkness, it was his pleasure to create an agent to govern the kingdom for him.
しかし、神に代わって王国を統治する代理人を創造することも神の喜びとなったのです。
This is important, I'll say it again. God creates an agent to govern the kingdom for him.
神に代わって王国を統治する代理人を創造したのです。
And that leads us to the second half of the sixth day of creation, when God created people.
それが人類を創造した6日目の後半に導かれます。
Genesis 1:26, it says this. Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.
創世記の1章の26節、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配されるようにしよう。
Some of you may think Genesis is boring. Up until now, God has simply spoke, and the creation came into existence.
今までは単に命令するだけであることが、創造の過程において単に命令するだけであることが示されていました。
But here, as he begins to create a very special work, he doesn't just speak, he enters into a consultation.
ここで特別な働きに入っているということが明らかになります。それを始めるにあたり、神は意図的な目論み、そして協議の表現を使っています。
God could have simply commanded what he wanted to be done, but he pauses and he consults because he's about to do something very special.
彼は単に何をすべきかを命令することもできたのですが、特別なことをしようとしていることで立ち止まってその意図をあえて明らかにされたのです。
And that leads me to the next point. God created mankind in his image.For his purpose.
そして次のポイントは、神は目的を持って人間を自分の姿に似せて創造したということです。
God said, "Let us make man in our image."
我々の形に我々にかたどって人を作ろうと語られました。
Now the first thing we ask when we look at this is, who is God talking to?
神は誰に話しかけているのでしょうか。
Whose image is our image?
私たちの姿とは誰の姿なのでしょうか。
It's okay, the kids are okay. You guys can focus back up here. Who's our image? Well, God's not talking to the animals that he just created. He's not talking to the angels. Men are not made in the image of angels.
神は自らが創造した動物に話しかけているわけではありませんし、動物や天使のイメージで作られてはいないので、天使にも話しかけていません。
Verse 27 says, So God created man in his own image.In the image of God, he created him. Male and female, he created them.
27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。
Notice that verse 27, this is such an important point that God stresses it twice. God created man in his own image. In the image of God, he created him.
人間は神の似姿として創造されたということを強調して、続けて強調した表現をしています。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造した。
So this means that God is in consultation with himself.
神が行っているこの話しかけは神ご自身への問いかけなのです。
This is the first scripture that points to the triune nature of God.
このポイントは神の三位一体の性質を示す最初の聖書箇所となります。
Now, when Moses wrote this, he probably didn't realize the significance of the statement that God had revealed to him.
モーゼがこれを書いたとき、彼は神が彼に明らかにしたこの言葉の重要性を理解していなかったと思います。
But as we look back, it is evident that the Father, the Son, and the Holy Spirit are taking up counsel together before they begin to create man.
しかし我々が今振り返ってみると父と子と聖霊が人間を創造する前にここで協議がなされていたことは明らかです。
What is partially revealed here is more fully revealed in the New Testament.
ここで部分的に明らかにされていることが新約聖書で完全に明らかにされたのです。
Reading John 1:1-3 again, it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネの福音書の1章の1節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
He was in the beginning with God, and all things were made through him, and without him was not anything made that was made.
この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。
Now, why is this important?
なぜこれが重要なのでしょうか?
Well, it's important to know that God is triune because we are created in God's image.
私たち自身が神の似姿として創造されているので、神は三位一体であるというそのことを知ることが重要なのです。
When the Bible says that people were created in the image of God, it means that we are like God in a limited way so that we can represent Him.
聖書が人間は神の似姿として創造されたと述べているとき、それは私たちが限られた範囲で神に似ており、神を象徴しているという意味です。
Now the Bible doesn't give a list of all the ways that we're like God. I looked.
聖書には神に似ている点すべてが列挙されているわけではありません。
The Bible doesn't say something like man is like God intellectually, morally, or spiritually.
聖書には人間が知的、道徳的、霊的に神に似ているなどとは書いていません。
It simply says that we are like God, just like someone might say, like father, like son.
単に息子が父親に似ていると言われるのと同じようなレベルで私たちは神に似ていると言われているだけです。
Having said that, I want to suggest to you two ways that people are created in the image of God.
そうは言っても、この人間が神の似姿として創造された方法について私たちは皆さんに一つ示したいことがあります。
1 John chapter 4 verses 7 through 8 It says, Beloved,Let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love.
ヨハネの福音書の第一の4章7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のないものは神を知れません。神は愛だからです。
If God is love, then it must be true that love is central to being made in His image.
もし神が愛であるならば、神の似姿に作られたことの中心は愛であるに違いありません。
The perfect relationship within the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, it isThe picture of perfect self-giving love.
三位一体は父、子、聖霊の関係を示し、完全なる自己犠牲的な愛の象徴なのです。
One of my favorite scriptures you guys have heard me say before, John 1:18, it describes the Son as being in the bosom of the Father. It emphasizes the closeness, the intimacy, and the mutual affection that defines their relationship.
ヨハネの福音書で1章18節で息子が父の懐にいると表現されているところは彼らの関係を定義する親密さ、親しさ、相互の愛情を強調しているからです。
And that perfect love, that is reflected in the creation of mankind.
この完全なる愛は人類の創造に反映されているのです。
Genesis chapter 2, it is going to reveal to us that God created Eve from Adam's side.
創世記の第2章では神がアダムの脇からイブを創造したことが明かされています。
You see, as the son was in the bosom of the father, the woman was in the bosom of the man.
子が父の懐の中にいるように、女は男の懐の中にいるのです。
Adam, in recognizing Eve, he declares in Genesis 2:23, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh.
アダムがイブを認識したとき、創世記の2章23節で、人は言った、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。
And when they come together, children proceed from their union as the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son.
そして彼らが一体となるとき、聖霊が父と子から発せられるのと同様に、子供たちが彼らの結合から発せられるのです。
Do you see that the human family, when it is perfect, it reflects the kind of intimate love seen in the Trinity? A love that is self-giving, reciprocal, and rooted in unity.
人間の家族は三位一体に見られるような親密なる愛、自己犠牲的、総合的で一致に目指した愛を反映しているのです。
Part of being in God's image is embodying love and learning how to love each other.
神の似姿を体現するということは愛を体現することです。
Not just this romantic love, but that selfless, sacrificial love that mirrors God's own character.
単なるロマンティックな愛ではなく、神の性格を反映する無私の自己犠牲的な愛です。
And so there's an application here. And that is to learn to love and to pray to God to help us love others.The way that he does.
重要な人生の適応がここにあります。愛することを学ぶこと、そして他の人々やこの世界を愛するように助けてくださるように私たちは祈る必要があるということです。
The second way that we're created in God's image is that we were made to govern the world for him.
神の似姿として創造された2番目の理由は神のために世界を支配するために作られたということです。
Genesis 1:28It says, Then God blessed them and said, Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground.
一章の28節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。
So right after the Bible tells us that God created man in his image, God blessed his image bearers, and he told them to go and govern the world.
聖書には人間を神の似姿に創造したと記されていますが、その直後に神の似姿を持つ者たちを祝福し、そしてこの地上を統治するように命じています。
In biblical times, a ruler's image was set up in distant parts of his kingdom, and that indicated that his authority reached there. You go back to Egypt, and you will see statues of the Pharaoh on either end of that country.
実は聖書の時代には支配者の象徴、その権威がそこまで及んでいることを示すために像を王国の遠隔地に設置されていました。エジプト王国を見るとそれは明らかです。
When God says, fill the earth and govern it, He is commissioning humanity to represent his authority throughout all creation.
地に満ちてそれを治めようというとき、神は人間に創造物全体を通して神の権威を代表するように命じておられるのです。
God made people to be his living images, and he placed them in his territory, his own garden, to reflect his rule, character, and love to all creation.
神は人々を神の生きた似姿として創造し、神の統治、性格、そして全ての被造物への愛を反映させるために、彼らを神の領地、神自身の庭園に置いたのです。
And again, like the Son, He didn't need humans to rule the earth for Him, but it was His good pleasure to do so.
太陽が実は神様、神は必要でなかったのと同様に、人間に治める必要はなかったのです。しかし、あえて神の喜びのためにそうされました。
And so here's another very important thing we need to know about being made in God's image.
神の似姿として作られたということは、何者であるかということではなく、何をするように求められているかということがここで明らかになったと思います。
Being made in God's image is not just about what we are, it is about what we are called to do.
私たちが何をするために召されているかをここで明らかにするのです。
Brothers and sisters, you are called to exercise dominion over the things that God has placed under your care.
皆さん、我々は神が我々に託されたものに対して支配を行使するように召されています。
And we're called to do it in a way that reflects His own wisdom, His own justice, and above all, His love.
そして神ご自身の知恵、そして正義、そして何よりもその愛を反映する方法でそれを行うように求めておられます。
Are you doing that?
それを行っておられますでしょうか?
Am I doing that?
私はそれをしているでしょうか?
Are you governing your home, your work, and your life with God's love and wisdom?
神の愛と知恵を持って家庭で、職場で、そして人生を管理しているでしょうか。
Because that's your purpose. That's what God created people for.
それこそが我々の目的であり、神が人間を創造した目的なのです。
And after God created people, He looked at everything that He made, and He saw that it was good, and He rested.
神が人間を創造した後、自分が作ったものすべてをご覧になり、それを良しとして休まれました。
And that's where we will stop today. We'll stop today thinking about resting in God.
それではここで同様に休みに入りたいと思います。これで終わります。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なるお父様、この時を感謝します。今日は創世記、神様の、が作られた、神が作られた、あなたが作られた、この地上、そしてこの天地、そして全てのものはあなたが作られたもの、そして全てに目的があり、そして特別に私たちをあなたご自身の似姿に似せて作ってくださいました。そして私たちは、三位一体の神を表すために、そしてあなたがおっしゃったように我々がこの地上を支配するために私たちを作ってくださったことを今日学びました。どうか私たちがこの真実、そしてこの原点に帰り、この創造の原点に帰り、私たちが日々人生においても適応し、そして振り返り、そのことを軸に毎日を歩むことができますようにお持ちください。どうか私たちが父とこの完全な愛を具現するために、この家庭という、そして愛というものを作ってくださいました。で、私たちは本当に感謝します。どうか私たちが愛を持って人と接し、そして人との調和、そして人との統一、そして知恵と正義を持って統一することができますようにお持ちください。この1週間この御言葉に従って生きれますようにお持ちください。この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
Thank you. We now invite Jonathan forward. If anybody has any questions, myself and Pastor Abe will be available after the service.
それでは、ジョナサンに最後の賛美をしていただきます。